長泉町議会未来泉ナンバー213、2025年2月1日、令和6年11月定例会。発行、静岡県駿東郡長泉町議会、発行責任者、議長、下山和則。郵便番号411-8668、静岡県駿東郡長泉町中尖828、電話055-989-5526、ファックス055-986-5905、 E メール議会アットマークタウン長泉 .lg.jp、 音訳声のサークルあけぼの。特集、未来を見据えた街づくりが動き出す。11月定例会では、県内で初めての試みとなった新耐震基準住宅への耐震化補助制度創設のほか、学校施設などの整備に向けた予算、完成が迫る相坪公園運営のための条例などを審議しました。時には大きな投資も必要です。必要なところに必要な対応がなされているか、常に町民の視点に立ち、町の未来を見据えながら審議しています。ここでは5件の審議についてお伝えします。 1. 県内初、新耐震基準住宅にも耐震化補助。新耐震基準木造住宅耐震診断支援事業費32万円。新耐震基準木造住宅耐震補強計画及び耐震補強工事事業費補助金120万円。従来の旧耐震基準に加え、新たに新耐震基準により建てられた木造住宅に対する耐震診断や耐震補強工事などの補助を令和7年1月からスタート。長泉町耐震化率、平成30年度住宅土地統計調査 93.8%。 能登半島地震、木造建築物耐震基準別被害状況、旧耐震基準被害なし 12.5%、倒壊・崩壊 19.4%、 新耐震基準被害なし 26.5%、 倒壊・崩壊 5.4%。 令和6年能登半島地震の建築物構造被害について、国土交通省より。質疑ピックアップ。目指すは在宅避難が可能な強い家。質問、新耐震基準の住宅に補助を拡大する理由は。答え、被災時においても在宅避難を可能にする地震に強い家に主眼を置き、制度設計を行った。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、災害に強い町に。様々な理由で避難所に行くことができない町民がいるので、とても良い事業ではあるが、経済的に耐震化できない方への配慮も必要である。下尖、下山さんご夫婦。言葉の説明、耐震基準。一定の強さの地震に対し、建物が受ける影響を最小化するために定められた基準。旧耐震基準は、昭和56年5月以前の基準を指し、新耐震基準は昭和56年6月から平成12年5月まで定められていた基準を指す。説明終わります。 2. ついに始動、長中長小新子ども園整備計画。学校施設等整備にかかる事業計画検討業務3200万円。 学校整備用に新たに取得した土地面積25,032平方メートル。令和6年度から令和7年度にかけて、旧藤井製機製造所跡地や長泉小学校、長泉中学校の敷地を活用した学校施設などの整備計画を策定する。質疑ピックアップ。効率的な整備計画に。質問。具体的にはどのようなことを行うのか。答え。令和6年8月の広報長泉で示した案を含め、より有効な土地の活用について、専門的な見地での検討を行う。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。新しい学校施設に期待。これからの時代に合った、地域に優しく、開放的で、インクルーシブな明るい校舎がいいですね。そんな新校舎に通わせられることを楽しみにしています。時代を担う子どもたちの心と体が健やかに育つ学校施設を期待します。下戸刈、高橋さんファミリー。3. 専門的な支援で子どもの育ちをサポート。令和5年度、障害児通所給付事業延べ利用者数6,170人。障害児通所給付事業費2億800万円。児童発達支援や放課後等デイサービスなど障害児通所サービス利用者数の増加に対応するため予算を増額。質疑ピックアップ。事業所数や利用料も増加。質問。増加の要因は。答え。サービスの利用人数が延べ466人増加した。事業所数の増加とともにサービスの複数利用も増加しているため1人当たりの利用料も増えている。宮口議員による議員のお作法。忙しい中、仕事の手を止め、真摯な対応の事務局に感謝。無用の立ち寄りはしないよう気をつけている。4. いよいよあいつぼ公園が開園。一部エリアの貸し出しで様々な活動に期待。あいつぼ公園面積約17,000平方メートル。都市公園条例の改正。令和7年3月開園予定のあいつぼ公園、キッチンカーエリアや芝生広場など一部施設を有料で貸し出すために必要な事項を定める。質疑ピックアップ。使用料は他施設とのバランスを重視。質問。施設使用料の金額設定の根拠は。答え。周辺市町の状況調査を行い、他施設とのバランスなどを考慮しながら、町内の検討組織で協議を重ね、決定した。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと。楽しい公園に。あいつぼ公園でイベントが開催されると子どもも喜ぶし、そこでの交流も生まれるので楽しみです。友達と思いっきり遊ぶのも楽しみにしています。下戸刈、村橋さんファミリー。5. 駅の利便性向上。大型バイクも駐車可能に。今回の整備で増加する駐車可能台数、下戸刈駅、滑駅東口合わせて約45台。自転車駐車場条例の改正。下戸刈駅駅前広場改修工事、滑駅東口駐輪場改良工事に合わせ、駐車可能な車両を整理。下戸刈駅は新たに6台程度の自動二輪車の駐車が可能になる。滑駅東口第一自転車駐車場は、 サイクルラックを設置し、駐車可能な車両を自転車に限定することで、混雑解消や安全確保を図る。質疑ピックアップ。利用者にはチラシを配布。質問。現在の名古屋駅東口は、自転車以外の車両も駐車されている状況にある。どのように周知を図っていくか。答え。町広報や SNS で周知を図るほか、名古屋駅東口駐車場については、場内への掲示や、利用者にチラシを配布することで周知を図っていく。公開します。審議した議案と議員ごとの賛否。議員名、議案17件をお伝えします。杉森健治、若林徹、石川美穂、内田幸秀、安田光子、大沼正明、福田明、宮口義孝、堀内博、長野真嗣、杉山夏生、上松秀樹、米山聡、井手春彦、議長、下山和則。なお、議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、諮問第5号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めること。議案第180号、長泉町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。議案第181号、長泉町税条例の一部を改正する条例。議案第182号、長泉町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及び長泉町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。議案第183号、長泉町都市公園条例。議案第184号、長泉町自転車駐車場条例の一部を改正する条例。議案第185号、町道732号線電線共同工整備工事請負契約の締結。議案第186号、令和6年度長泉町一般会計補正予算第5回。議案第187号、令和6年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第3回。議案第188号、令和6年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第3回。議案第189号、令和6年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第2回。議案第190号、令和6年度長泉町水道事業会計補正予算第1回。議案第191号、令和6年度長泉町下水道事業会計補正予算第1回。議案第192号、公の施設の指定管理者の指定、長泉町福祉会館、長泉町在宅福祉総合センター。議案第193号、公の施設の指定管理者の指定、長泉町ワークプラザ。議案第194号、静岡地方税滞納整理機構規約の変更。 承認第25号専決処分の報告及びその承認令和6年度長泉町一般会計補正予算第4回審議結果17議案全会一致で可決傍聴は議場でスマホでいつでも誰でも議場は役場3階傍聴したい方は議会ホームページで予定を確認していただくか議会事務局にお問い合わせください電話 055-989-5526 議員が取材ピープルズボイスきっとずっともっと今後の議論に期待部活動地域移行後の対応が気になるため今度傍聴に行ってみたいと思いますこれまでの議論の経過を中継映像で確認できるのは便利ですね学習室の拡充や高校生大学生への手当充実など今後の議論に期待します竹原近藤さんファミリー杉山議員による議員のお作法議会に臨みまず危機意識を持つことを大切にしています
町民の関心議員の視点一般質問町のさまざまな課題などについて議員が自身の考えや提案も含めて町に考えを聞く一般質問議員ごとの視点着眼点も見えてきますなお一般質問の映像及び音声は長泉町議会のスマホサイトで視聴することができます11月議会では7人が登壇あなたはどの視点に共感しますか子育て教育内田議員ひとり親家庭への支援の充実を大沼議員教育支援センターの利用状況は暮らし内田議員、デジタル社会に応じた行政サービスの充実を、安田議員、オンデマンド交通実験の今後は、大沼議員、投票率向上に向けた取り組みを、まちづくり、堀内議員、ふるさと納税による減収の対応策は、杉森議員、ボランティアポイント制度の構築を、宮口議員、事業費膨大への対応は、防災、安田議員、溢水を防ぐ止水板の貸与や補助制度を、福田議員、災害用自動販売機を推進する考えは、堀内議員、命を守る携帯トイレの備蓄増を。最初は、内田幸秀議員の一般質問です。子育て教育についての内田幸秀議員の視点支援を必要とする方へ的確なサポートと迅速な受付処理最速の支給決定や送金対応親切丁寧な対応と支援体制充実を一人親家庭への支援の充実を答弁関係機関と連携を図りながら対応していく質問、各種支援策のうち、ひとり親を対象とした支援は、答え、両親または片親を亡くした義務教育終了前の児童を養育する保護者に対し、所得状況により維持手当など支給、20歳未満の児童を養育する所得税非課税世帯のひとり親家庭に対し、医療費助成、その他支援事業は保育料軽減、放課後児童会利用者負担金軽減などがある。県では、ひとり親家庭の生活の向上などを目的に、児童扶養手当支給、子どもが高校や大学などに入学する際の入学金、授業料などの貸し付けを行う、母子扶持家父福祉資金貸し付けなどがある。質問、今後もひとり親を対象とした支援は必要だが、見解は、答え、ひとり親家庭は生活面など様々な問題を抱える場合もあり、 安定した生活を営み、安心して子育てができるよう、各種支援を県とともに今後も引き続き実施していく。質問、学校以外での体験活動の格差減少を。答え、社会福祉協議会が実施する、ひとり親家庭親子社会参加事業において、令和6年度は町内ジオサイトツアーを実施するなど、ひとり親世帯の社会参加を支援する事業を実施している。また、ひとり親会では、会員を対象とした県外レジャー施設への親睦旅行を実施している。デジタル社会に応じた行政サービスの充実を。答弁、当該システムを公開し、閲覧整備を検討する。河川水位監視システム。質問、超気象観測システムのさらなる水 DX 対策を。答え、河川監視用カメラや雨量観測装置の情報は、町のホームページを通じ公開することで、町民の皆さんの避難行動に役立てていただいており、一定の評価をいただいている。令和7年度に河川水位監視システムの構築を予定しており、町の気象観測装置8箇所に河川の水位を計測するための超音波センサーの設置に加え、国・県管理河川のオープンデータを一元的に集約し、クラウド型ウェブサイトにライブ画像、河川水位変化グラフを管理し、必要に応じ河川監視用カメラの増設や、町民の皆さんが河川の水位監視情報を町ホームページで閲覧できるよう整備を進める。バリアフリーマップ。質問、バリアフリーユニバーサルデザインの各配慮情報をウェブ上で公開閲覧すべきでは。答え、公開に対する作業が煩雑なため、現在のシステムでは対応が難しい状況だが、システムを公開することで対応可能と考えており、今後バリアフリーマップの作成に取り組む。次は安田光子議員の一般質問です。防災についての安田光子議員の視点。溢れる河川の早期改修を。被害を受けている町民は困っています。土のうでしたら皆さんすでに用意してあります。溢水を防ぐ止水板の貸与や補助制度を。答弁、土のうステーションの設置を進める。小規模河川の氾濫。質問、森林保全のため森林環境譲与税の使われ方は。答え、配分される森林環境譲与税は他市町と比べて少額であるが、森林整備の計画書に基づく森林の伐採、林道整備の事業費の一部、園児への間伐体験、公共施設の一部木材利用のための基金などの積み立てに活用している。質問、令和6年大雨による警報が出た日数と雨量は。答え、大雨警報の発表と時間雨量30ミリを超えた日数は同日5日間であり、特に11月2日の1時間の降水量は役場庁舎に設置している雨量計で 74.5 ミリを観測し、令和6年中では最大降水量を記録した。質問、河川が改修されるまで溢水を防ぐ止水板の貸与や補助制度を。答え、止水板の設置に伴い、見切り工事や土間工事が必要となる場合や、家庭用の幅70センチの止水板で数万円することから、早期に配備することは難しい。また、河川改修には相当の期間と事業費が必要になるため、被害があった箇所を中心に、土のうステーションなどの設置に向け、地域の方々と相談しながら進めていきたい。オンデマンド交通実験の今後は。答弁、令和7年度は有料で3ヶ月程度実証運行予定。公共交通の課題。質問、8月に行ったオンデマンド交通実験の利用状況は。答え、 1ヶ月の利用状況は運行942回、延べ利用人数1708人、1日あたりの乗車人数は平均約55人、6割が乗り合い運行であった。よく使われた停留所は、楽寿園前、三島駅北口、クリエイト竹原店、下尖駅前コワーキングスペースである。質問、課題と今後は、答え、県の補助がある令和7年度は、有料で3ヶ月程度の実証運行を行いたい。令和7年度の結果を踏まえ、費用対効果を勘案し、コミュニティバスの運行状況と合わせて公共交通の仕組みを考えたい。予約が取りづらい状況の改善は、今後有料化の際には利用者は減少すると想定され、また停留所の選定も改めて検討する。質問、マイナンバーカードタクシー利用助成の問題点は、答え、マイナンバーカードで利用回数を把握したい場合は、役場窓口と南部地区センターで確認可能である。また端末は250台タクシー事業者に貸与しており、予約が困難であるのはタクシー業界共通の課題である運転手不足と考えられる。次は福田明議員の一般質問です。防災についての福田明議員の視点。震災に対する対策として、いつでもどこにいても対応する必要がある。子どもにも、要配慮者にも、避難訓練が大切だ。災害用自動販売機を推進する考えは、答弁、事業者と検討して1台でも多く設置したい。災害対策に関連して、質問、災害用自動販売機の設置状況は、答え、緊急時飲料提供ベンダーの設置状況は、役場2台、健康公園3台、体育施設など5台、南部地区センター1台、ベルフォーレ1台の合計12台を設置している。質問、町内の管理施設に災害用自動販売機を推進する考えは、答え、ライフラインが寸断される災害時に飲料水の確保は重要であり、これまでも町の公共施設には飲料製品を無償提供する緊急時飲料提供ベンダーの設置に努めている。事業者の自販機設置は営利を伴い、売上などの見込みを試算して導入の判断を行う。事業者と課題を共有して1台でも多く設置できるようにしたい。質問、小中学校の危機管理マニュアルは、峠工事の地震発生を想定しているか。答え、峠工事の地震想定は、これまで統一的な対応ではなかったが、令和6年8月に南海トラフ地震臨時情報が発令された際の対応を保護者に周知することに合わせて、児童生徒に峠工事には命を守る一時避難行動の後、自宅や学校など、あらかじめ決めてある場所への移動をするよう指導している。質問、見守り活動を行う地域団体と協力して、防災教室や通学路の点検などの意味を子どもたちに自覚させる必要があるのではないか。答え、小学校では交通安全リーダーが見つけた通学路の危険箇所について、自分たちが注意することや、町への要望を考える学習を行い、その後、交通安全に携わる関係者を招いた発表会で、自分の言葉で伝え、意見をもらう意見交換を通じて、交通安全への意識を高めている。今後、この会において、通学途中の地震発生により、ブロック塀の倒壊が起きそうな危険箇所などの確認もしていきたい。質問、震災で子どもが被害を受けると、学校の防災責任が問われているが、対応は、答え、町では文部科学省の防災教育の狙いをもとに、小学校では2ヶ月に1回、中学校では年間3回程度実施する避難訓練を通して、その場の状況を自分で判断し、行動する力を高めており、訓練後に、 自身の行動の振り返りや、登下校中や放課後の生活場面で被災した場合の対応、家庭での備蓄品についても考えるよう指導している。質問、第5次総合計画での自主防災組織と民生委員との連携をベースとした要配慮者支援対策の強化とは、答え、自主防災組織と民生委員・児童委員が連携し、災害が発生した際に配慮や支援が必要な高齢者、障害者などの安否確認や避難支援につなげるため、個別計画を作成し、日頃から情報を共有している。
次は堀内浩志議員の一般質問です。まちづくりについて、堀内浩志議員の視点、安定した財源確保のためにも、行政は独自の創意工夫をするべきだ。ふるさと納税による減収の対応策は、答弁、特産品の有効活用を検討していく。質問、ふるさと納税が始まって15年となる、特産品の生産性の向上など、返礼品の対応策は、答え、農業従事者の高齢化や人口減少など、農業経営は厳しい状況下にあり、生産量の維持、確保に努めており、返礼品として活用することは困難であった。しかし近年、農業法人を立ち上げ、年間を通じて特産品を生産する体制の構築や、収納プラットフォーム事業の研修修了者が、約7000平方メートルの農地を耕作し、本格収納に移行するなど、新たな担い手が生まれ始めている。また、提供できる時期や数量に制限はあるが、よそ見ぞ柿と長泉メロンを総務省に返礼品の申請を行うほか、B 級品を活用した加工品を認定ブランドにつなげ、有効活用するなど、税収の減少を少しでも抑えるため、返礼品での活用を研究している。質問、ふるさと納税制度にいかに対応していくのか。答え、社会現象にもなる状況下で、制度改正の動きが現時点で見られない中、税の流出が徴税の減収につながるという正確な情報を町民に伝え、意識啓発に努め、現地体験型ふるさと納税の周知や新たな返礼品による減収抑制に取り組むとともに、国に対し制度の不備を継続的に要望している。命を守る携帯トイレの備蓄像を。答弁、備蓄の有効性、必要性を周知啓発したい。質問、能登半島地震の教訓として、人間の尊厳や命に関わるトイレ問題が顕著化した。国による支援で仮設トイレが整備されるまでに4日ほどかかり、3日間は簡易トイレや携帯トイレで対応することになる。トイレ不足は飲食を控える行動へとつながり、体力の消耗や水分不足によるエコノミー症候群など災害関連死につながる恐れがある。携帯トイレは自宅のトイレでも利用でき、普段の生活に近い形でトイレが使用できる。町での携帯トイレの備蓄像の考えは。答え、現在町では5万4500枚を備蓄している。各府の自主防災会の中では携帯トイレの備蓄を進めているところもあり、今後各種訓練における備蓄品の啓発において携帯トイレの有効性、必要性を周知したい。公民館の防災備品の充実を。質問、一時的に避難所とされる公民館において、地域によって防災備蓄品に格差が生じている。町の対応策は。答え、各国の自主防災会が災害リスクを考慮した上で、町の自主防災対策事業補助金などを活用し、 計画的に整備を行っている自主防災会会議などで備蓄品整備の助言支援を行いたい。次は杉森健二議員の一般質問です。まちづくりについて杉森健二議員の視点。人口構造の変化により福祉、子育て、環境、防災、文化などまちづくりの分野が広がり、解決すべく課題も複雑化している。ボランティアポイント制度の構築を。答弁。先進自治体状況も参考に調査研究したい。ボランティア活動の支援を。質問。生活支援体制整備事業の今後の計画は。答え。高齢者の生活支援や介護予防に対するニーズは高まっていくものと考えており、日常生活における支援内容を増やす取り組みや介護予防を目的とした通いの場や生活環境の維持などを目的とした活動の促進に努めることで地域の支え合い体制を推進したい。質問。民生委員、児童委員を安心して引き受けていただけるよう、負担軽減につながることを目的に活動の見直し、体制や仕組みづくりの支援を。答え。民生委員、児童委員の定数充足に向け迅速するとともに、様々な活動により委員の負担が大きくならないよう、必要最小限の範囲内での活動をお願いしつつ、民生委員、児童委員協議会の組織においても、より地域の見守りや相談がしやすい体制づくりの強化に努める。質問。ボランティア団体が気軽に打ち合わせできるようなコミュニティスペースが必要と考えるが。答え。福祉会館のボランティアルームがそれに該当していると考えている。ボランティアルームは3部屋あり、社会福祉協議会の登録ボランティアとなっている個人または団体であれば無料で利用できる施設で、利用にあたっては登録が必須のため、各ボランティアに対しボランティアルームの利用を含め積極的に周知したい。当庁ならではのサービスを。質問。ボランティア活動の促進を図るため、ボランティアマッチングサービスアプリや SNS を活用し、町内外へさらなる情報発信の展開を。答え。ボランティアマッチングサービスは、能登半島地震の際に支援物資やボランティアの調整など災害支援のための情報を被災地に負担や時間をかけずに整理・共有でき、速やかな支援を実現できたという事例もあるため、今後の活用は先進事例を参考に社会福祉協議会とともに調査研究を進めたい。質問。全国では厚労省労健局が進めているボランティアポイント制度の導入・運用を展開している自治体の事例がある。 DX 活用で健康ポイント、子育てポイント、高齢者福祉も含めたボランティアポイントのデジタル化サービス事業の構築を進め、長泉町らしい先進モデルの展開を。答え。町では住民の皆様に主体的に関わっていただきながら、誰もが住み慣れた地域で健康で生きがいを持って生活が続けられる体制の整備に取り組んでおり、その中でボランティアポイント制度が有効な施策と見込まれるものであれば、導入も視野に入れるべきと考える。今後先進自治体の実施状況も参考に調査研究したい。次は宮口義孝議員の一般質問です。まちづくりについて宮口義孝議員の視点。長泉の玄関口となる下尖駅前広場、令和7年3月に供用開始される鮎坪公園への動線によるにぎわいにも期待する。事業費膨大への対応は。答弁。 事業の見直しで計画的な行財政運営に努める。今後の財産運営。質問。この先少子高齢化の中、事業費の膨大が予想されるが対応は。答え。公共施設の必要性の再検証や資産整理、財政運営の検証機能を構築する。期待高まる下尖駅前広場。質問。令和7年3月が完成予定だが、予定通りか。緑化のための植栽やロータリー内進行方向に移動可能な植栽など立体的な誘導サインは。答え。現在工事の大部分が完了し、令和6年12月に供用開始の見込みである。照明と5基を使用し、ハンキングバスケットを新設するほか、移動式大型プランターにサルスベリを植樹し、緑化を図る。誘導サインは、駅利用者の作務などが多い場合には、矢印板やプランターを使った仕切りなど、設置を検討する。悪質犯罪への対策強化を。質問。闇バイトなど凶悪強盗が多発、啓発や対応は。また道路分岐点に防犯カメラ増設で防犯強化を。答え。同ホーム線や緊急メール配信システム、町公式 LINE、 各種 SNS などで注意喚起を図る。犯罪や不審者などの抑止効果や事件の解決に効果がある防犯カメラは警察署と連携しながら増設を進める。学校建て替え構想。質問。人口減少が予想される中、小中一貫校など長小長中の学校施設建て替え構想は。答え。整備にかかる事業計画策定に向け、先行して詳細な児童生徒数を把握するため推計を行い、この数をもとにより専門的な見地を踏まえ、令和6年度より令和7年度にかけて計画を策定する。小中一貫校は2校が大規模校であることから難しいと考える。子ども誰でも通園制度。質問。予約管理、事故防止、人員など受け入れは可能か。答え。令和8年度からの新たな給付制度で、制度にかかる設備及び運営に関する基準に基づく条例制度が必要である。令和7年度には受け入れ枠確保のため、中央保育園2階を改修するとともに保育士確保などを行い、令和8年3月からの先行実施に向け準備を進めていく。都市計画道路の進捗は。質問。高田上尖線や沼津三島線など道路整備の完成と延長はどこまで目指すのか。答え。高田上尖線の長道732号線から沼津三島線の区間は令和7年度末供用開始に向け施工中である。路線の整備効果を向上させるため、高田上尖線をさらに南へ延伸し、三島富士線まで接続できるか可能性を調査検討している。
次は大沼正明議員の一般質問です。暮らしについて大沼正明議員の視点。選挙の投票率の低さが全国的な問題になっている。投票率の向上に向け、移動投票所の設置を。投票率向上に向けた取り組みを。答弁。移動期日前投票所を検討する。質問。町内で投票所入場券の配布に遅延がなかったか。答え。10月11日に郵便局に届け、17日までに配達は完了したが、期日前投票は16日から始まっていた。質問。
投票所入場券配布の遅延は、町公式ホームページに掲載する必要があったと考えるが、答え、期日前投票の初日、2日目は、投票所入場券を持参しない選挙人が来場したが、本人確認の上、問題なく投票していただきたため、掲載の必要はないと判断した。質問、今回の衆議院議員総選挙の投票率、またその評価を伺う。答え、投票率は 59.95% となっており、短期間での選挙啓発となったが、令和3年の衆議院議員総選挙の 57.42% を上回る投票結果となった。質問、町内で選挙割を実施している店舗数は、言葉の説明、選挙割とは、飲食店などが企画する投票済み証明書を持参した方に、割引や特別サービスを提供するという試みのことです。答え、スーパー5店舗、家電量販店1店舗で実施したことを確認している。質問、投票所の雰囲気は緊張し、無効票を出しやすい。BGM を流し、緊張を和らげる取り組みを。答え、県内でも導入市長は少数であり、導入には慎重な対応が必要。質問、移動期日前投票所の設置を。答え、令和7年度予算に合わせて実施の有無を検討している。教育支援センターの利用状況は、答弁、10月末現在16人が利用登録している。質問、県教育委員会は県内の不登校児童生徒は小学校4679人、中学校6845人と1万人を超えたと発表した。町内公立小中学校の不登校児童生徒の傾向は、答え、各学校が捉えている不登校の理由として、無気力でなんとなく登校しない、登校の意思はあるものの、漫然とした不安を覚え、登校できないといったことが高い割合を占めている。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。センター